Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
今回も延岡共立病院理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは先月延岡市内では県の災害拠点病院に延岡共立病院が、
はいはい、
はい、
ですね、8月1日付でですね、
はい、
まあ、宮崎県の災害拠点病院に、指定されました。
うん、
これは県北で5番目になるんですけども、はい、いわゆるその南海トラフのね、はい、対策で、まあ、県も力を入れてるわけですけど、我々の病院の方にですね、県庁からご相談に来られて、災害拠点病院になっていただきたいというようなお話ありました。
はい、
で、まあ、いろんな条件があるんですけど、うん、一つはね、まあ、災害で停電した時に、院内のね、電力の6割を賄う発電設備を作ってください。
ああ、6割、はい。
これはね、
半分以上、はい、
かなりハードルが高いことでね、通常どこの病院にも停電した時の非常電源がね、設置してあるんですけど、だいたい1割ぐらい。
あ、そんなもんなんですね。
手術室があるところはね、はい、まあ、手術室と、まあ、ICU と、外来と、ね、はい、まあ、そのぐらい1割、2割が普通と思うんですよ。6割というのはもうかなりハードル。
それを持ったら相当ですね。
びっくりしてね。
はい。
で、発電設備を新たに設置しまして、駐車場の一部を少し削ったんですけど、まあ、それで、まあ、認可がおりましてね、まあ、災害拠点病になりました。災害拠点病院になると、発災した時にですね、まあ、DMAT が、まあ、DMAT というのは、全国組織ですよね。お医者さんと看護師さんと事務員で構成されたチームですけど、まあ、全国から応援にやってくるんですが、まあ、災害拠点病院がDMATの本部になるということで、うん、県立延岡病院か、まあ、私どもの共立病院かが、はい、災害拠点の、まあ、中心になって、なんとか乗り切っていくということに、うん、まあ、なるわけですね。
はい、
ですから、まあね、これはもう頑張らんといかんというかね、うん、まあ、身の引き締まる思いですけど、
はい、
本当にね、発災した時には、災害が起きた時にはですね、ちょっともう、頑張らないといかないわけですよね。逃げるわけにいかんなと。
そうですね。はい、まあ、先日もね、大きい地震もありましたけれども、まあ、こういった災害地に、また避難場所にもなるんですか？
ですね。そのことも想定してましてね。もともと私とこの病院は、廊下を広く作ったりとか、はい、待合室を広く作ったりとか、あと、座る椅子をね、ソファーをベッドとして使用したりとか、いうことを想定して、作ってますんで、もちろん避難所としても使えるようにということで、設計してあります。
うん、
ですから、まあ、怪我して、まあ、病院に来られる方だけじゃなくてですね、一時避難所としても使えるようにしておりますんで、本当にね、水に浸かって、どこにも行きようがないということになった時には、高台にありますんでですね、はい、避難して来られたらいいんじゃないかと思ってますんです。まあ、そういう準備もしております。うん、
わかりました。はい、まあ、こういった機会に皆さん、延岡共立病院がどこにあるか、場所をね、特に今一度してもらうのもいいのかもしれませんね。
はい、長いこと中川にあったからですね、
はい、
まだご承知でない方もおられるかもしれませんですね。山月町に移転しておりますんで、高台にありますから、
はい、
まあ、一度ですね、場所を確認していただくといいかと思います。
はい。かなり遠くからでも目立つような、
はい、
病院に、
上にありますんでですね。
ヘリポートですかね。
はい、ヘリポートが、
はい、
一番手前にヘリポートがありますんで、はい、見ればね、お分かりいただけると思いますんで、ぜひ一度ご確認お願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ではここからは今月のテーマですね。先生、今日は。
はい。今日はですね。はい。まあ、昭和大スター列伝と。
おお。
と、まあ、銘打ってるんですけども、はい、ね、スターの方はね、もう、いくらもね、おられ、
も
う、たくさんおられますからね。
はい、
で、まあ、今日はちょっと僕がですね、5人、はい、まあ、選ばせていただいてですね、うん、まあ、基準ってのは特にないんですけども、やっぱりあんまり古いとね、うん、大河内伝次郎とかって、ちょっと僕もよくわからんので、うん、まあ、僕がね、子供の頃に、この方たちはスターだったという方に、はい、ちょっと、ね、調べてみましたので、
はい、
まあ、お話ししたいなと。ご紹介したいなと思っております。
はい、楽しみです。あと、はい、その方にまつわるようなね、楽曲もかけながら、
ね、はい、はい。歌も選んできましたんで、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。
はい。さ、では早速、どなたから
行きましょう。はい、まずはですね、はい、高倉健さんですね。
もう、まずもう、健さん最初にもう、バンと、ね、ザ、なんかもう大スターも
この方は もちろんスターですよね。ただね、国際スターと言っていいのかもしれない。
はい、
特に中国ではですね、うん、まあ中国ってあんまり日本のことをね、よく言わないじゃないですか。だけど、高倉健さんはよく知られてて、うん、中国でもですね、お亡くなりになった時はですね、もう中国の外務省、あそこで追悼の言葉が出たぐらいです。高倉健さんね、福岡県のご出身。あ、
そうらしいですね。九州なんですね。
そうです。
はい。
筑豊なんですよね。福岡県中間市というところなんですけども、うん、まあ調べてみるとね、裕福な家庭に生まれて育っているというようなことでして、
はい、
お父さん、小田敏郎さんと言われるんですけども、まあ、海軍の軍人さんだったそうで、
はい、
戦艦比叡に、まあね、戦艦ですよ、
はい、
ね、乗り組んで、ね、まあ、世界の七つの海を渡った方じゃないかと思いますけど、はい、まあ、戦争が終わって、炭鉱夫の取りまとめ役をなさっていたというようなことですね。お母さんは学校の先生。
あ、うん、教員だったんですね。
そうなんですね。お父さんが軍人、うん、お母さんが学校先生。
まあ、もうすごい、まあ、裕福であり、まあ、すごい、なんか、こう、うん、きちっとこう。
固い家庭に、
ね。うん、真面目なというか、はい。
高倉健さんはね、ヤクザの役が多かったけど、
はい、
お父さんとお母さんは仇の。
そうですね。まあ、それ役。
当たり前ですけどね。
なので、なんか、高倉健さん、やっぱりこう、イメージ的に、こう、寡黙で、
ですね。
なんか、そういう役も多かったのか、イメージですね。
もうね、男の中の男ですよね。
なんかよく聞くのが不器用なんでっていう言葉が。
CM ありましたね。
ね、
よく使ってますよね。失敗すると不器用なんで。
使ってました。
このね、タオル先生ね、あまり知られてないかもしれないけど、英語が得意なんですよ。
あ、そうなんですね。すごい。
ですから、はい、ハリウッドの映画にも出て、出演されてますね。
そうですね。はい。
もう英語ペラペラ。
はい。
というのはね、この方、小倉のね、まあ、昔、小倉に、米軍司令官、米軍の基地があったんですよ。はい、で、そこでね、米軍の、まあ、司令官の息子さんたちとか、まあ、米軍の方たちと、友達になって、まあ、週末にこう、遊びに行く中で、英語を覚えていったと。だから、こうね、実践派の英語なんですね。
そうですね。まあ、それが一番身につくっていますよね、なんかね。
で、高校時代にはね、ESS 部という、英語の勉強する部を、うん、ご自分で創設されて、まあ、英語に、まあ、磨きをかけたと。はい。いうようなことを書いてありました。
しかも、その当時にって結構珍しいっていうか、ね、なんか。
どうでしょうね。もっとね、ハリウッドで、ね、やってほしかった。
そうですね、英語のセリフがある役とか。
だけど、ほら、時代がね、まあ、任侠の映画の時代だったから、うん、はい、もうやっぱりほら、我慢に我慢を重ねてね、ね、うん、最後、ね、ぶち切れて、一人で、ね、うん、行って、全部、組をね、はい、蹴散らすという、もうそういうもう、お決まりのパターンの中にね、こう入れられてしまったというかね。はい、だからちょっとそこ残念ですよね。その人気映画ばっかりでね。本当はもっといろんなね、役がお出来になるんでしょうけどね。まあそういうことで、福岡県のね、東筑高校を経て、明治大学の商学部、進学されたと。まあこういった経歴をお持ちの方なんですね。はい、で、まあその後はほら、いわゆるね、人気映画にたくさん出たんですけど、
はい、
僕の印象ではね、僕は八甲田さんという映画が好きでね、
はい、
八甲田さんに出演されてましたけど、うん、まあやっぱり寡黙な隊長の役でしたけど、はい、まあ本当にね、まあぴったりの役だったと思います。うん、だから南極物語とかね、
はい、
出演されてましたね。やっぱ寡黙な立ち姿と眼力、
はい、
もうそのね、威力、まあ意向、まあこういったものがもうね、高倉健をスターたらしめているというようなことはもう書いてありましたね。うん、でも、高倉健さんもやっぱりそれを貫いてると。
うん、
無口で、禁欲的で、任侠道を貫くという男ね、うんうん。 で、欠かさずトレーニングをされたと。酒を飲まなくて、自らをね、厳しく律していたと。まあ、そういった映画スターとしてのね、
そうなんですね、
生き方をこう最後まで貫いたと。
私生活でもっていうこと、
ね。生活でも。
ですよね。
そして高倉健さんはね、この私生活を語らないことで有名なんですね。
はい、確かになんか見えないです。
でしょ？
はい。
いつかね、スマップの番組だったと思いますけど、はい、休みの日に何をされてるんですかってね、スマップのメンバーが質問した時にね、うん、教えられないって。
答えられない。
答えられないって、
うん。
教えないって言ってました。うん、このことかとね、うん。高倉健さんは私生活を表に出さないと。はい、噂はね、聞いてたけど、もう本当にやっぱ言わないんですね。
うん、
なんかこう、ね、休みの日はこうしてますがしてます、はい、そういうね、俗っぽいことは。
生活感がある感じを見せないというか。
見せないんですよね。だからまあ、そういうところがね、やっぱりこの映画スターというね、
はい、
最後まで映画スターを貫いたってことじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
うん、この方ね、まあいろんな経歴をね、調べてみたんですけど、やっぱりね、その、最初のきっかけはですね、うん、喫茶店で、まあ面接受けた、らしいんですね。
はい。
で、その面接のきっかけになったのが、まあ、美空ひばりさんだったかな？まあ、大学の時代の知人、お友達のつてで、まあ、美空ひばりさんが所属してた、ね、芸能プロダクションの、
うん、
まあ、マネージャーになろうと思ってたらしいんです。
はい。
俳優さんじゃなくてね。
あ、そうなんですね。
で、それで、まあ、喫茶店で面接を受けたら、はい、たまたま居合わせた監督さんがね、
うん、
お、君ってね、うん、いい顔してるじゃないかと。はい。いうことで、スカウトされたらしい
ですね。そこでスカウト。まあ、それは納得ですよね。見た感じも、もう目力というか。
今日ね、5人選んで、はい、まあ、5人の方の経歴をね、ずっと調べたんですけど、やっぱりいずれもね、
うん、
やっぱりその、運がいいというかね、うん、どっかでやっぱりこう、
はい、
目をつけられてる方がね、うん、こう、おられて、その方がこう、引き上げてるというかね。
あ、
まあね、その後の活躍を見れば当然ね、うん、誰かの目に留まるんだろうとは思うけども、はい、やっぱりそういうスターってね。
もういち早く。そういうところ
ですね、うん、そうそう。わあ、やっぱりちょっとね。
うん。
まあね、まあ100人、1000人おる中でも、光って見える、
はい。そうでしょうね。ね、また高倉健さんは、身長も180ぐらいなんかあったということですね。
身長高いんですよね。
ね、高くて。
そうそう。だからアメリカの映画に出た時も、あんまりこう、引けを取らないというかね。
そう
でしょう
ね。
かっこよく映るんですよね。うん、で、もういつも鍛えて筋骨隆々やから。はい、やっぱこうね、
ね、
制服を着た感じとか、軍服着た感じがすごくかっこいい、
ね。
ね、
見た目もね、本当に。
そうそうそう。そういうお堅い家庭に育ったから、はい、芸能一家じゃないわけですよね、
ね、
当然ね。
そうですよね。
だからこう、ドゴランを塗ったりとか、そういうね、うん、自分、化粧をするということが男なのにね、うん、もう自分で耐えられない。
あ、そっかー。
そういう、でも情けなくて涙。だからそれがほら、情けなく感じるわけですよね。はい、日本男子だからね。
うんうんうん、
まあそういったエピソードが書いてありましたよ。ね、うん、我々からするとほら、もう高倉健さんはザ芸能人じゃないですか、ね。
はい、スターですよ。
もうど真ん中、
うん、
なのにね、やっぱり
高倉健さんにね、憧れる方も本当にもう、
そうそうそうそう、
世界中でもたくさんいらっしゃる。
でもね、意外にも最初のスタートはそういう、ね、
うん、そうだったんですね。
涙流しながらお化粧したという。うん、まあ新幹線大爆破ってご存知ですか？
いや、ちょっと見たことないですね。
これね、はい、僕が、小学校、中学校だったかな、
はい、
すごく有名でね、
うん、
もう高倉健さんが、今までもずっと任侠ばっかりだったのが、はい、ちょっと違う犯人役で出るんですよ。
はい。
知性の高いね、
はい、
知能犯の犯人役、うん。で、それでちょっとね、意外に思ったことが僕もあってね、あ、こんな映画出るんだと思って。
うん、
で、これがすごくいい映画でね、もうハラハラドキドキの新幹線を爆発させるね。はい、うん、で、まあ、そこがきっかけでね、少し違う役をこう出るようになったそうなんですね。うん、で、その後、僕のね、大好きな函館さんに、
はい、
まあ、も出演されて、
ね、
幸福の黄色いハンカチとかね、はい、その後にこう、ちょっと、今までの任侠ばっかりとはちょっと違うね。うん、入れ墨入れてない人の、
うん。はい、まあ、普通のというか、一般的なというか。
に、まあ、出るようになったんですね。うん、僕はもう、どっちかというとその頃の方が、まあ、よく知ってるというかね、
はい、
見たことありますけど、それとかブラックレインをご存知。
ハリウッド映画。
ハリウッド映画ですね。
はい、
マイケル・ダグラスと一緒にね、
はい、
なんですか、アメリカから来た刑事と一緒に組んで、
はい、
日本で撮影されてるけど、
うん、
まあ、この時ね、マイケル・ダグラスがもう驚いたのが、
はい、
ほら、日本のいろんなとこで撮影するじゃないですか。
はい、
そしたらもうみんなが高倉健さんを見に来るでしょ。うん、で、尊敬の眼差しで、高倉健さんを見るそうなんですよ。
はい、
で、それを見てね、もう、マイケル・ダグラスはびっくりしたと。
はい、
でもそんなね接し方をするのはアメリカではね、うん、ブルース・スプリングスティンぐらいだ
そうなんですねそこのまた例えが、うん、
まあ当時ね、うんうんうん、もうロックミュージシャンですね、はい、ブルース・スプリングもうそういうもうそれに匹敵するぐらい
本当に憧れの眼差しというか尊敬というか、
ね、そうだなでしょうね、うん、だからねただほらキャーキャーキャーが騒ぐんじゃなくて、はい、もうシーンともうみんなをもう、ね、眼差しが熱いわけですよ、うん、誰も喋らずにね
へ
まあそういったエピソード残ってます、
はいう
ん今日はあの、高倉健さんのね、いろんなヒット曲があるんですけど、はい、この、からずしボタン、ね、これも前半の、高倉健さんの、映画の主題歌ですけど、
はい、
まあ、ちょっとそれを聴いてみようかなと思ってます。
はい、じゃあ。
でしょうか。
義理と人情を、はかりにかけな。義理が重たい男の世界幼なじみの観音様にゃ地獄丹
もちろんスターですよね。うん、もう。ただね、僕、今回調べてね、ちょっと意外だったのが、
はい、
石原裕次郎さん亡くなったの52歳。
あ、そんなに若くだったんですね。
ねでね、生、はい立ちを調べてみるとですね、お父さん、石原清さんって言われるんですけど、うん、愛媛県のご出身。
はい、
お母さんが、広島県、宮島のご出身ですね。お父さんは、汽船会社にお勤めだったと。うん、で、生まれたのは、神戸。ですね。生まれたんですけども、まあ、その後、北海道の小樽。から神奈川県の逗子。
はい、
まあ、そういったところで育ったと。だから、ほら、ね、今、ね、小樽に、石原裕次郎記念館ありますよね。僕、はい、も初めて知ったんですけど、うん、あ、それで小樽にあるのかと。
そういうことがあったんですね。
で、僕はもう、神奈川の方かと思ってた、うん、だけど、まあ、後年神奈川にご住みになったと。はい、まあ、いうようなことだそうですね。で、バスケ部なんですよ。
ああ、
バスケ部。背が高いしね。
は
い
うん
そうそう、慶応義塾高校に、まあ、受験に失敗して、
はい、
慶応義塾農業高等学校に進学したというね。
はい。
ちょっと、その、農業高等学校よくわからないんですけど。
そういうのがあったんですね。
ね。はい、石原裕次郎と農業ってあまり繋がらない、
うん。そうですね。
いいんですけどね。はい。まあ、その後、まあ、慶応義塾高校に、義塾高校に編入学したということで、うん、まあ、卒業は慶応義塾高校なんですね。うんで、それから慶応義塾大学法学部政治学科ですね。まあ、慶応ボーイは有名ですよね。
そうですね。うん
まあまあ、そういった経歴ですね。はい、お兄さんが、石原慎太郎さんはもうね、
はい、そうですよね。
有名なことで。
はい。
で、お兄さんが書いた、太陽の季節でしたっけ、うん、に、まあ、主演として、ね、抜擢されて、う 映画、デビューするんですけど、調べてみたらね、その前だそうです、デビューは。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
それより前が。
その前にね、はい、まあ、俳優を目指して、日活のね、オーディションを受けたんですけど、すべて不合格だったと。
はい。
意外にも、
そうなんですね。ね、
これ、大変なことですね、今から、ね。
そうですよね。その時のね。
合格にした人、ちょっとね、出てこいって感じですよね。まあまあ、それで、まあ、石原慎太郎さんの書いた太陽の季節の映画化で、まあ、選ばれたということですね。うん、ですから、まあ、デビューって、まあ、デビューなんだけど、まあ、その前に、ね、いろんな、こう、オーディションは受けてたというようなことでした。うん、で、まあ、ほら、俺は待ってるぜとか、ね、
はい、
嵐を呼ぼうとかね。もう
有名ですね。
オイラはドラマですね。はい、オーナーも有名ですけど、まあ、そこからこうね、青春映画スターになっていたと。うん、で、まあ、僕のね、世代で言うと、やっぱり、太陽に吠えろとか、ね、うん、西部警察、
ね。そうですね。
もうボスです。
はい。
ボスといえば、うん、石原裕次郎
さん。石原裕次郎さん、はい。
でもあのボスって言われた時ね、まだ30代だったんでしょうね。
そうですよね。
30代後半か、はい、まあ、40代ぐらい。でね、全部めちゃくちゃ貫禄がありますよね。
うん、その年齢にしてはすごい、もうボス感というか、
ね、
本当に。
ボス感すごいですよね。で、まあほら、やっぱり、石原裕次郎といえばね、今はね、ま、お名前される方もいるけど、うん、ブランデーグラスとか、
ね、ありますよね、
ナイトガウンを着て、うん、もうそういうね、感じでしたもんね。
うん、
ほら、病気になって入院されたのはご存知です。西部警察の撮影の頃。
そうなんですね。ね、
で、うん、その、入院した期間はね、ボスが不在だったんですね。うん、
はい、
で、まあ、慶応大学病院に入院されたんですけど、日本初の、宇宙飛行士、女性宇宙飛行士、向井千秋さん、
はい、
ご存知ですか？
はい。
向井千秋さんがね、まだレジデント、4年目のお医者さんの時に、石原裕次郎さん入院し、慶応病院入院して担当されたんですよ。
はい、そんなことがあったんですね、はい。
まあ、ちょっとそのエピソードが書いてあったんで、紹介したいんですけど、はい、主治医は教授が、うん、まあ、主治医になってあるんですけども、担当医として、この向井千秋先生がね、はい、でも、この時点もまあ、医者になってまだ4年目でね、駆け出し。ですけど、
はい、
まあ、いろんなことはまだできないけど、まあ、ちょこちょこちょこちょこ呼ばれるわけですよね、担当医になるとですね。で、まあ、そういったことが書いてありました。胸部大、解離性大動脈瘤っていう病気。まあ、腰が痛いと言って、日曜日に、病院に来られたそうです。で、石原裕次郎さんという方が来てますと。で、まあ、よく調べてみたら、まあ、胸部の大動脈の解離だったんで、まあ、心臓外科に入院ということになって、呼ばれたそうなんですね。
はい、
同姓同名の方かと思っとったら、うん、本物だったと。
あ、その、活躍されているその方とは、最初は思わなかったですね。
思わなかった。だから、まあ、ほら、石原裕次郎さんって、芸名かと思ってたら、本名なんですね。
はいはい、
で、カルテにこう石原裕次郎って書いてあって、石原裕次郎さんって人がいるんだと、
はい。
で、その人が本人ですと。あ、そうなんですかと。で、もうびっくりしたそうなんですけど、まあ、向井先生の段ではね、まあ、患者さんっていうのは、総理大臣であろうが、隣のおじさんだろうが、うん、幼稚園児だろうがと。誰でも自分の家族だと思ってみればいいんだと、私は思ってましたんで、うん、はい、特に緊張はしなかったというふうに、まあ、書かれてます。まあね、見習うべきね、うん、まあ、僕からするとね。
まさにでも、生田の先生もそういう医師として同じような。
ね、そうそう、僕もね、はい、やっぱりでも、最初、そこに至るまではね、20年ぐらいかかる。
あ、はい、
でも先生はまだ4年目でね、うん、もうその境地に至ってるって、うん。やっぱりほら、今のビップじゃないけど、うん、社会的地位が高い人とかね、はい、自分の身内だとか言うと緊張するもんですね。うん、そうですね。だからまあこういう境地に至るってね、うん、やっぱ20年ぐらいした時ぐらいかな、はい、もう誰が来ても、うん、きちんとね自分のパフォーマンス出せるなと思ったのはね、はい、だからもうね4年目にして、うん、やっぱさすが宇宙飛行士になるだけ、
そうです ね、 ね、すごい方だこの方も、
やっぱ別格、うん、ですね。まあ相関チューブって、まあ人工呼吸器につなぐチューブが入ってるんですけど。まあそれをこう抜いて喋るようになった時に、最初に言われた一言がね、ああ先生と、ああ大海原をさまよっているような感じがしてましたよと言われてね、ああさすがヨットマンだなと、
うん、なるほどね、
思ったって書いてありましたね。だからこの石原裕次郎さんはやっぱね、心の広い方じゃないですか。はい、ヒット曲もいっぱいあるしね、でみんなからボスとして慕われてるし、まあ会社のね社長でもあるね。みんなほら、下っていろんな人が集まりましたよね、うん、石原プロダクションってね。
はい、
こういうようなお話からもね、やっぱり石原裕次郎さんってね、やっぱりね、どんな時も堂々と構えてんだなと。
そうですね。
思いましたね。
うん、
胸部大動脈瘤解離って、もう生きるか死ぬかの病気だけど、うん、普通の人やったらね、もうね、もっと慌てふためいてね、うん、 もう睡眠薬くださいみたいな話になるかもしれないけど、まあそういった、ね、どう言う言うと、
ね、感じることもなく、
ね、さすがですね。
そうですね。
まあ、そういうところにこう、ちょっとスター性を感じましたね。で、あの、石原裕次郎さんの歌はもう当然、まあたくさんありますけど、今日はブランデーグラスを選んでみましたんで。
はい、いただきましょう。
はい、お願いします。
これでおよしよ、そんなに強くないのに、酔えば酔うほど寂しくなってしまう。涙ぐんでそっと時計を隠した。女心痛いほどわかる。指で包んだ丸いグラスの底にも残り少ない夢が揺れている。寄せばよかった、寄せばよかったけれど、恋は知らずに燃えてしまうものだよ。白い小指ためらいながら絡ませ、未練の心吹き明けたお前。雨は降る降る、部屋の中にも胸にも、いつか来そうな別れを告げて。傘は二つに離れて、会えば夜は疲れ、
はい、それでは続いての方は、
はい、続きまして、はい、小林明さんですね。
お、はい、
銀幕のスターはね、はい、たくさんいらっしゃいますけど、ご存命の方もう小林明さんだけじゃないでしょうか。
うん、そうです ね,
ね、もうちょっとね、ほら、怖いですよね、
うん、怖い
エピソードいっぱいある。
怖いエピソードが。
で、もう今日は若い頃の写真をちょっとね、
はい、あの、まあ、お写真はすごい、可愛らしいような、かっこいいんですけど。
だけかっこいいんですかね、本当
ね。
かっこいいんですけど、こんなエピソードがあってね、うん、まあほら、今はね、小林明さん昔かっこいいけど、今怖い顔じゃないですか。うん、でね、あの、ダウンタウンの番組のね、ダウンタウンデラックスで、まあ、旋回記念の時に、はい、これまでで最も怖かったゲストどなたですかと。うん、
はい。
まあ、昨日お二人とも小林明さんですと。
ええー、浜ちゃん、まっちゃんともに。
もにね。わかりますよね。だって怖いもん、顔が。
そうですね。顔が怖い。なんか存在が怖 い, みたいな。
存在が怖いですね。
うん。
ほら、夢グループにね。
はい。
所属してありまして。
あ、はい。社長さんがい
て、ね。社長
ね。はい。
安い社長ね。で、まあ、時々コンサートもね、はい、なさるらしいんですけど。うん、でね、マイトチャンネルかってかな、
はい、YouTube チャンネルですね。
そうそうそう。
はい、
なさってるそうなんです
けど。立ち上げてらっしゃると。
で、その昔のね、はい、その昭和のエピソードがいろいろ書いてあるんですよ。もう僕それ見るのが大好きでね。
はい、
もうすごいんですよ、もうその昭和の話はね、
はい。
もうラーメン食べに行くのにね、東京から京都まで行くとかね。
うん、
もう夜中にですよ。
自分がやりたいように食べたい時に食べたい場所に行く。そう、
わざわざ京都まで、車で行くとね。
すごいな。
恐ろしいですね。はい、まあ、ね、小林明さんもちろん大スターですけど、
はい、
特技柔道5段。
おー。
まあ、ゴルフが好きなのはね、はい、有名ですけど、相性はマイトガイですね。
マイトガイ。
これはもう、前、マサさんから質問されましたけど、はい、ダイナマイトガイのマイトガイですね。
うん、で、今、マイトガイチャンネルというのが、
チャンネル
そのままあるという。
そ う, そ う, そ う, そうです。これね、素晴らしいけど、以前は、美空ひばりさんとね、
はい。
結婚されてね、たんですけど、まあその時のエピソードも書いてあるんですけど、これやっぱりね、その当時ほら、芸能界の興行っていうのはやっぱりね、ヤクザがこうね、取り仕切ることが多くて、はい、山口組のね、組長さんから、取り仕切ってね、はい、断れなかったというようなことで、まあ結婚なさってるんだけど、やっぱりこううまくいかなかったんですね。はい、でね、意外だったんですけど、美空ひばりさんのお母さんがね、まあ結婚というかその、籍を入れることに反対してて、で、入籍はしてない。まあ、なんていう、今で言えば事実婚ですね。一緒に住んではいたけど、はい、籍は入れてないそうですね。ですから、美空ひばりさんは、一応戸籍上は生涯独身。あ、そう。っていうことになってるそうですね。
そういうことですね。はい。
なんか、ちょっとね、意外な、はい。ですよね。まあまあ、だからそう、生涯独身ということになってるそうですね。はい、で、まあ、もちろん、まあ、映画で有名だから、はい、アジアのスター、ね、ジョン・ウー監督とか、
はい、
ジャッキー・チェンもね、小林明の大ファンだそうですね。これはもう公言していると、
はい。
かつてね、ジャッキー・チェンは欲しいものをインタビュアーに質問されたことがあるらしいんですけど、はい、小林明のサインが欲しいと。
へー。それぐらいになんかファンだったということなんですね。
そういうことなんですよね。そしてね、これも意外やけど、小林明さんほらもう、ね、最初から大スターじゃないですか。
はい、
で、なんていうかな、スタント映画が多いでしょ、拳銃バンと撃ったりとかね、
アクションのね、
アクションね、はい、こう馬に乗ったりとかね、代役の方がやってるのかと思ったら、なんとね、こういうエピソードがあって、ある日ね、その小林明が崖から飛び降るシーンで、はい、スタントマンの方がそれをやったそうなんですね、はい、そしたらもうその大怪我したと、スタントマンの方がね、まあそれで自分がね、そのお見舞いに行ったそうです、はい、病院にね、そしたら病室の外からもう痛い痛いってもう声が聞こえてきて、
ま
あ、怪我された方がね、ああもういかんなと、でそれ以来も自分がスタントマンに変わってやってる。
でもそれってね
え、やっぱね、男気がありますよね。
すごいです ね。
スタントマンが危険だからスタントマン使うのに、
本人がやって
スタントマンの代わりを自分がやるというね。
うん、ちょっと意味がなんかこうコンマ戦闘というかなんか変わってきそうですけど、
ね、そこがやっぱりスターということ
です
よね。
そういうところもジャッキー・チェンさんとかはなんか
じゃないですか、ね、本人がやってるということですよ ね。
それこそご、ね、このチェンさんもね、ご本人でやってらっしゃいますもんね。
代役を使わないという、ね、全部自分でやるという、
怪我などはされてなかったんでしょう
か、ね、まあね、今でもね、お元気だから
今
お元気ですもんねまあね、だから乗り切ってきたんでしょうね、まあそういうところが違いますよね。
はい。
そして小林明さんといえばやっぱりね、カウボーイハットにギターを背中にしちゃってね、はい、渡り鳥スタイルですよね。はい。あれは本当今見てもかっこいいですよね。はい。ただね、僕の世代だとね、赤いトラクターなんですよ。
あ、コマーシャル
になりましたね。コマーシャルでね。ヤンマートのトラクターでね、海をブワー走るんですよ。はい、そして海のその波の瀬戸際で、トラクターがね、水しぶきブワー上げながらね、だからもう今でも水しぶきを見るとやっぱ小林明が、ね、
思い出す
ぐらい。
それぐらいに。
赤いトラクターの歌を歌うんですけどね。まあ、もうその頃もうすでにもうね、こういった映画の、もう大スターになった後だったから、はい、あ、この方が小林明かと、ね、思いながらテレビ見てましたけど、まあその後ね、僕の好きな、大滝詠一さんのね、作った、熱き心にを歌ってくださった、
はい、これはヒットしましたね。私も記憶があります
よ。ああ、そうですか。これはね、まあ我々みたいな世代の人にも小林明というね、もうね、往年のスターだったけど、やっぱこう見せつけてきましたよね。あ、小林明さんいるんだとね。やっぱりスターなんだと。で、歌う姿が、後ろがもうね、何ですか、オーケストラはバックに歌うから、
はい、
やっぱ普通のね、芸能人とは違うという感じがもうひしひし伝わってきてますよね。
う
ん
う
ん、
はい、別格みたいなね。
別格。はい、まあ、さすがはね、小林明さんだなと思いながら見てました。はい、で、まあ、小林明さんの曲といえばね、たくさんありますけど、この方はね、ちょっと普通のスターと違うのがね、なんていうんですかね、コミックソングも歌うんですよね。車の宣伝の歌とかね。はい、だけど、やっぱり小林明さんといえば、昔の名前で出ていますね。これはみんな真似して歌いますよね。はい、こう、体を揺らしながらね、ポケットに手を突っ込んでね、はい、今日はこの曲を聴いてみたいと思います。
はい、
お願いします。
京都にいる時は忍ぶと呼ばれたの米じゃない。 ばに戻ったその日からあなたが探してくれるの松は昔の名前で出て
松方弘樹さん。
おー、松方弘樹さん、はい。
これはね、今までの方と違って、松方弘樹さんは芸能一家にお育ちになったお方ですよね。
はい。う
ん、この方はね、意外だったんですけど、松方弘樹さんね、歌手を目指してたんですよ。
ご自身が、最初は歌手。
歌手なんです。はい。まあ、お父さんが俳優ですけどね、うん、ご自身は、歌手を目指してたと。うん、まあ、歌手を目指してた同期の方にですね、五木ひろしさんが言ったそうなんですよ。
同期だったんですか。
同期だったらしいですよ。はい。で、その、まあ、作曲家の上原源さんという方に弟子入りして、
はい。
五木ひろしさんとね、一緒に歌のレッスンを受けてたそうなんですけど、五木ひろしさんがね、あまりにも上手、まあ、まあ当然ですよね、上手なんだけど、もうそれ聞いて自信なくしてね、もう歌やめたと。で、お父さんと同じ俳優の、道に入ったそうですね。
そこからだったんですね。まず歌手だったんですね、歌手するところが。
ちょっと意外ですよね。
そうですね。
あ、歌手なんだと。ほら、よく知られてるけど、北宇治金也さんとはね、もうライバル関係。はい、もうね、今でもとか、もう今お亡くなりになってるけど、うん、北宇治金也さんはね、まあ、ご健在だけど、まあ、二人はね、こう切磋琢磨して、似たような役をね、いつもなさってたし、うん、
はい、
まあ、切磋琢磨しながらね、やってこられたんだろうなと思いますけど、うん、もう松方弘樹さんといえばもうやんちゃで知られてますよね。
そうですよね、もう、見た感じもなんかこう、甘い、ね、マスクというか、なんかね、
なんといってもこうね、夜の街ではもうすごい。
もう相当なんか。
相当ですよね。
はい。
で、西野明子さんとね、うん、結婚する前も結婚されてたんだけど、まあそれね、離婚して、西野明子さんと結婚されたけど、大反対ですね、
うん、
みんなね。
うん、
西野明子さんはほら、もう見た目もね、可愛い人でね、うん、なんでこんな可愛い人をね、うん、あんたがとね。
あ、そういう反対だったんです
ね。もうそう、もう見た感じがそんな感じだったんですね。うんうん、まあ、その当時まだ松方弘樹さんも若かったし、はい、もうギラギラしてたから、
うん、
こんなアイドルみたいな人をね、うん、もうダメでしょうって、世間はみんな思ったと思いますけど、うん、はい、ね、まあ結婚なさったけど、だからもう僕はね、昔の、ね、まあそのギラギラした頃のことはあまり知らないんだけど、うん、まあその後、元気が出るテレビに、ね。
そう、私そのイメージがあります。
そうでしょ。
はい。
だから、こう、ちょっとね、あれで意外だったのが、笑い情報だし、
うん。そうなんです。よくこう、涙を流しながら笑ってましたよね。
感情がね、こう、表に出る方だしね。で、あ、こういう人なのかと。女性がこう、やっぱね、こう、
そうですね。
ほろっていきそうじゃないですか。
だと思います。
あ、なるほど、ね。それまでほら、役柄ではね、まあ、大江戸総参謀とかね、稲瀬な兄ちゃんをやったりとか、まあそういうこうね、あんまりこう、私生活じゃないけど、本人のがどんな人かは知らない、 でも元気が出るテレビでね、よくこう汗をこう拭きながら、ね、
そうそうそうそう
笑い情報で涙をね、こう流しながら泣いてるっていうのは、よくね、あの、テレビで、あ、こういう方なんだなと思ってね。
なんかちょっと親しみが。
そうそう、すごく人間味あふれる方でしょ。で、よくあの、ほら、メガネ、サングラス、どうもついたサングラスを。
はい、そうですね、イメージがあります。
かけてらっしゃるですね。あの、目が悪かったみたいですね。で、あの、レイバンのサングラスらしいんですけど、で、あれ、度が入っているらしくてね、うん。もうずっとつけてたそうです。目が悪くて、
ね。まあ、そういうのもあったんですね、じゃあ。
あれがもうほら、トレードマークでしたもんね。はい、で、よく似合うじゃないですか。
そうですね。
あの、ディアドロップの、は
い。それこそ、サングラスの話もね、以前しましたけど、そうそうそうそう似合ってますよね。
似合ってますよね。眉毛がね、ひょって出るんですよ。
そうです、そうです、ちょうど。
でもね、あの、まあ、そういうほら、あの、をね、まあ、ヤクザみたいなね、あの、役が多かったと思うけど、我々、の時はね、もう、あの、そういうのじゃなくて、あの、例えばホテルとかで、ね、あの
あ、
すごく物分かりのいいね、物静かな上司役、ドラマのね、
はい。あ、ホテル出られてましたね。
なんとマネージャーでしたっけね。で、もうちょっとこう眉毛がこう下がってきた頃、
はい、
だったけど、やっぱね、演技がね、うん、ものすごく上手ですよね、松方さんね。うんだからどれやってもやっぱりね役にこうハマっていくんですよね。まあ私生活はもうねすざまじいですね。もうこれはちょっと放送で言ったらいけないんじゃないかって思うぐらいですね。はい、もうすざまじいけど、うん
はい、
あのよく知られているけど趣味はほら釣りですよね。
はい、
お父さんの近衛十四郎さんも、うん、あの釣りが趣味だそうです。
はい、
ですでまあよく一緒に行ってたらしいんですけど、あのまあそれが高じてカジキマグロ釣りでよくね。あの、テレビなんかでも出てましたけど、はい、記録保持者らしいですよ。
あの、カジキマグロってあの、大きな、とんがってるやつですよね。
そうそうそう。これはね、あの、ちょっと調べてみたんですけど、はい、ね、山口県の萩、
はい、
でね、まあ、釣り大会が、あの、あってるんですけど、まあ、そこによく行かれてたそうなんですね。うん、で、もうそこの実行委員を務めるってことだと。
それぐらい。
で、2008年には、305キロのクロマグロを釣り上げて、195万円の値がついたと。
すごい。
すごいですね。で、第12回萩クロマグロトーナメントでは、2.73 メートル、体重325キロのクロマグロを釣り上げて、前年の記録を更新。437万円の値がついた。
すごいですね。
ですね。石垣島ではね、6時間半のファイトの末、はい、自己最高記録、361キロクロマグロ釣り
上げた。わー、いずれもすごい。ね
もう合法来落な人物としても知られてると。
は
い、主語ですと、
はいはい。
最高記録、ウイスキー5本、
うん、
日本酒1升
お、
飲み比べた方で、ほね、ほぼ負けたことはないと。はい、千代の富士にさえも勝ったと。
千代の富士さんも結構な方なんだけど、ってことで
しょ
うね。横
綱ですからね。ねお相撲さんより飲むんですよ。
すごい。
唯一負けたのは、プロレスラーの天竜源一郎さん。うん、
そうなんですね。
そういったエピソードは、すごいですよね。
すごいですね。お酒に。
この経歴がね、
うん、
大スターを物語ってますよね。
まさにですね。
普通の人にはもうね、
はい、
ありえない経歴ですよね。まあ、さすがですね。
まあ、こう私生活でも、こういったね、いろんな釣りとか、お酒関係でも、スターだったと。
女性関係もスターです。
女性関係でもね、
はい。大スターですね、はいそう。あの、いろいろ探したら、本人がレコーディングした、あの、曲の中に、酒と涙と男と女ってね、うん、これ、川島英吾さんの曲ですけど。
まさにこう酒好きの
中これをね、松方弘樹さんの声で聞くとね、まあ、やっぱこう、入ってきますね。あ、なるほど。うん、ぜひ聴いていただけたらと思います。
はい、お聴きください。
よろしくお願いします。
忘れてしまいたいことや、どうしようもない寂しさに包まれた時に男は酒を飲むのでしょう飲んで飲んで飲まれて飲んで飲んで眠るまで飲んでやがて男は静かに眠るのでしょう忘れてしまいたいことや
どうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は静かに眠るのでしょ
になりますかね、
はい、これはあの、はい、梅宮達夫さん最後に持ってきましたけど、
梅宮さん、はい、
あの松方弘樹さんともう盟友ですよね、あのまあお友達ですけど、
はい、
梅宮達夫さんはね、なんとお医者さんの息子さんです。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
はい、
父さんがね、あの満州医科大、
うん、
満州医大って、まあ、あの昔ね、戦前はですね、海外にあの帝国大学が2つあって、満州医科大とソウル医科大ですね。で、まあ、これも東京大学とか、京都大学とか、うん、まあ、九州大学とか、帝国大学の同じ、あの、格付けの大学なんですね。
うん、
だからもう難関中の難関校ですね。お父さんは、あの、満州医科大のご卒業ということで、うん、まあ、あの、大陸の方で勤務されとったそうですね。
はい。
まあ、あの、戦争が終わって、日本に引き上げてきて、というところから、まあ、あの、経歴が始まるそうなんです。お父さんがお勤め、はい、水戸の病院にお勤めになったんで、まあ、茨城県に、まあ、お住まいだったと。
うん、
ただね、その茨城県の訛りが嫌でね、
はいはい、
ずっと東京弁で通したっていう。
そうだったんですね。
プライドの高い方ですね。
はい、
俳優さんに、ね、なるきっかけ、まあ、またやっぱりね、はい、スカウトをね、されて、モデルのアルバイト先にいたね、ゲイの方からね、
はい、
何ですか、東映ニューフェイス。
はい。
まあ、毎年あるんでしょうね、そういうね。
そういう試験というか、テストが。
はい。で、それに、まあ、受けてみらんですかと言われて、まあ、受けたと。
うん。
それは、合格したらしいんですけど、これね、3万3000人の中から選ばれてるん
です。一人ですか？
そう。
すごい。
すごいでしょ。
すごいですね。
だから、そういうところがもうすでにね、
はい、
スターになることがもうね、うん、まあ、決まってるというか。で、本人も役者になった目的は、
はい、
いい女を抱くこと、いい酒を飲むこと、いい車に乗ること、綺麗な海が見える一等地に家を構えること、この四つのために、
はい、なる
公言している。
すごい典型的なもう、スターになりたいみたいな。
だから、もう最初からね、
はい、
もうあれなわけです。スターになる階段を登っている
。そうですね、ね、もう。
ただね、お父さんはもうそういう厳しい方ですよね。
はい。
お医者さんだし、おじいちゃんもね、軍人だそうですね。関東軍って昔ね、まあ、中国に、まあ、在中してた軍隊があるんですけど、まあ、そこの参謀の方と親しいぐらいの関係だったそうですね。うん、だからもうガッチガチ固い家に育っていると、はい、
うん。
で、5人兄弟の長男だそうです。
あ、一番上。
一番上です。
はい。
だからもう当然後継ぎ。
そうですよね。ね、
で、こういう経歴見るとね、僕はちょっとこう、シンパシーを感じるわけです、う
ん。あ、そっか、エクトロ先生もね。
もう長男ですね。家が、ね、あの、大人がね、はい、あの、お医者さんだったというようなことを聞くとね、うん、ああ、似たようなね、経歴だったんだなと。うん、
そこで、まあ、この梅宮さん、全然違うところにっていうの
を。医学部に不合格したところからね、梅宮達夫さんの人生が考える。そうそうそう。そこがね、まあ僕は、うん、僕はちょっとね、あの、同じ道に行きましたけど、はい、やっぱりね、あの、違う、ね、こういう方を見るとね、あ、自分にもね、うん、ひょっとしたら違う道があったのかもしれないなとね、今にして思いますよね。うんうんうん、どんなだったんやろうなと思ってね、うん。まあ僕はね、レールの上を行きましたけど、うん、レールに行かない人もいるわけですよね。うん、僕の知ってる梅宮達夫さん、やっぱり料理家、
うん、
お料理が上手で趣味でね、うんはい、道場六三郎さんと戦ったことある。
おー、すごいですね。
その当時ね、あの、料理の鉄人っていう。
ありましたね、番組。
はい。で、あの、梅宮さん、その料理人として出たんです。はい、俳優として出たんです。
じゃなくて料理人として。
料理人として。はい、道場六三郎さんが勝ちました、その時ね。はい、でもそれは当然ですよね。道場六三郎が、ね、その道のプロの、
ね、
中のプロだったね。本業ですから。でもそれに挑むってところが、すごいでしょ？
すごいですね。でも自信もあったしね。
そうそう。でね、あの、オリジナルレシピノートがね、はい、今も残ってるらしいですけど、500種類以上、
すごいですね。
レシピ書いてあるんですよ、はい。で、いつかね、その、自分が乗ってたメッセージベンツをね、盗まれたことがあったり、うん、で、その中に、その、レシピ帳を入れてあったそうなんですよ。はい、で、それをね、ベンツはもういいって。
はい、
そのクッキングボックスだけは返してくれた。
レシピボックスだけは返して
くれた。返してくれた。多分、ベンツは帰ってきたけど、レシピも帰ってこなかった
です。そうだったんですか。
そうですね、ほんと、エピソードが書いてありますけど、それほどまでに料理にこう、専念してたんですね。ね。やっぱこう、っていうんですかね、若い頃、はちゃめちゃだったかもしれないけど、はい、やっぱりエネルギーがあるんでしょうね。だからこう、一つ何か見つけると、はい、うわーってやっぱそういくんですね。
そうですね。
あの若い頃はね、まあ、人気映画、ね、博多天狗と一緒で、人気映画ばっかりで、まあ、そういうギラギラしたところばっかりが苦労だったんですけど、まあ、普通だからすると、あの、落ち着いた役柄が多かったからね、後半のね。だから、あんまりそのギラギラしたところは見たことないけど、まあ、ね、どんな役、日焼けいつもしてたり、ね、落ち着いた上司の役の時も日焼けしてたけど、はい、もう役柄に入ると、それなりのね、はい、やっぱりこう、まあ、上手だからね、あの、当然ですけど、上司にね、見えるじゃないですか。うん、今日ね、ご紹介した5人は、まあ、当たり前だけど、はい、もう演技がね、その、ズバ抜けてね、
そうですね。
うまいというかね、
それぞれの。
ね、まあ、高倉君がちょっとストイックな方だったかもしれないけど、他の方はもうね、みんなはちゃめちゃですよ、ね。放送できないぐらい。だけど、まあ、それぐらいはちゃめちゃってことは、やっぱりエネルギーがすごいんじゃないですかね。
そうですね。ね。
だから、仕事になった時の集中力というかね、はい、その、入れ込み方というかね。はい、でも、俳優って難しくないですか？あんまり臭いとダメだし、かといって素人っぽいくてもダメ
だし。そうなんですね。ね、自然で、かつなんか、役にはまってる感じのちょうどいい具合ですよね。
あんまりこうね、力入れすぎてもきっとダメなんだと思うんですね。そういうのが絶妙でしょ、みんなね。
まあ、今日はあの昭和大スター列伝ということで5人のね、はい、皆さんの紹介でしたが、ラストナンバーは加山雄三さんの海その愛と、
はい、うん、梅宮達夫さんの歌も探してみたんですけどね、残念ながらそのヒット曲なかったので、うん、これは総集して、
はい、
まとめて加山雄三さんの海その愛を聴いていただいて終わりにしたいと思います。スターやっぱり最初からスターということなんですよね。それ一口つけると思います。僕が同じようにスカウトされたってもね、なんとか試験受けてもポーランチスカウトもされないですからね。
いや、わかんないけど
同じ条件の中にいてもやはりこの方たちが選ばれているんですよね。我々の世界と楽しませてくれるために生まれてきた方々なんだろうなと思いますね。
お聞きいただいている方もこう懐かしい感じでね聞いていただけたのではないでしょうか。
はい、懐かしんでいただけると幸いですね。
今回も楽しいお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
バスティスターズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会、 延岡共立病院の提供でお送りしました。